こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。そうです、私が美容バカです。は、漫画家満喫が自身の美容オタクとしての実体験をもとに描いた美容コミックです。2024年1月に発売された単行本で、長年にわたり美容に向き合ってきた著者が、実際に試して効果を感じたスキンケアや美容法、愛用アイテムを実名で紹介しています。美容というテーマを専門書のような理論中心ではなく、漫画ならではの読みやすさと体験談の具体性で伝える点が特徴です。扱う内容は肌荒れ対策、乾燥や敏感肌へのケア、アンチエイジング、体型維持、白ツヤ薄毛への関心など幅広く、日常的に実践しやすい方法に焦点が当たっています。単なる美容情報の羅列ではなく、美容を通じて自尊心を保つという視点まで含んでいるため、実用性と読み物としての面白さを両立した一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、美容理論よりも実際に効いた方法を優先する実践主義。本書の中心にあるのは、著者が長年の試行錯誤の末に残した実際に効いたものだけを紹介する姿勢です。美容本では理論や一般論が前面に出やすいですが、この作品では自分の肌や体で確かめた結果が基準になっています。そのため紹介される内容には、使い心地や継続しやすさ、価格とのバランスといった現実的な判断軸が常にあります。読者にとって重要なのは、流行の美容法をそのまま追うのではなく、自分の生活に置き換えて選ぶ視点を得られることです。著者は高価なケアだけを推すのではなく、薬局で手に入るアイテムや日常の工夫にも目を向けており、再現性の高い情報として読める構成になっています。美容を知識として消費するのではなく、暮らしの中で試し判断し残すという実践的な態度がこの本の説得力を支えています。次に、敏感肌と乾燥肌の視点から組み立てられたスキンケア。著者は敏感肌や乾燥肌に悩む立場から美容を考えているため、本書のスキンケア解説には肌質への配慮が強く表れています。単に保湿をすれば良いという話ではなく、刺激を避けながら続けられること、季節変化や体調による揺らぎにどう対応するかが重視されています。こうした視点は一般的な美容情報では見落とされがちな部分です。例えば、誰にでも合う万能の方法ではなく、肌の反応を見ながら選ぶ必要性が伝わるので、読者は自分の肌に対してより慎重で現実的な判断を持てます。また、低刺激で手に取りやすいアイテムの存在が具体的に示されることで、肌に負担をかけずにケアを継続する発想が得られます。美容を頑張ることが肌をいじめることではないと示している点が重要で、ケアの目的が見た目だけでなく肌の安定を保つことにあると理解できる構成です。さらに、アンチエイジングを不安ではなく具体的な対処として描く。本書では、年齢に伴う変化を漠然とした不安として扱うのではなく、対処すべき課題としてかなり具体的に描いています。たるみ、白髪、薄毛、肌の印象の変化など、年齢を重ねる中で気になりやすい悩みが著者自身の実感として語られるため、読者は自分だけの問題ではないと受け止めやすくなります。ここで重要なのは、若さを保つことを唯一の価値として押し付けない点です。著者は見た目の変化そのものを否定するのではなく、どうすれば納得できる状態に近づけるかを考えています。そのため、アンチエイジングが過剰な理想の追求ではなく、日常の延長にある調整として理解できます。美容医療に触れる場面があっても、それは特別な世界としてではなく、選択肢の一つとして扱われており、年齢と向き合う現実的な態度が一貫しています。美容を恐れず、しかし盲信もしないバランス感覚がこのテーマの核です。そして、体型維持や顔周りの見え方を生活感のある工夫で捉える。本書は、痩せることを抽象的な目標として語るのではなく、見た目の印象を左右する部位や習慣に焦点を当てています。全身を極端に変えるのではなく、どこが整うと全体がすっきり見えるのかという視点があるため、読者は日常の中で取り組みやすいと感じやすい構成です。体型維持に関しても、無理なダイエットより生活の中で続けられる調整が重視されます。これは美容コミックとして大きな強みで、理想像を追うだけでなく、実際の自分をどう見せるかという現実的な発想につながります。また顔周りや姿勢、体の印象など局所的な変化が全体の見え方に与える影響を扱うことで、読者は小さな工夫が美容全体に効くことを理解できます。美容を大きな決意ではなく、細かな習慣の積み重ねとして書いている点が、この章の実用性を高めています。最後に、美容を自尊心の回復手段として捉える視点。この作品の独自性は、美容を単なる見栄えの改善ではなく、自尊心を取り戻すための行為として描いている点にあります。外見を整えることが気分や自己評価にどう影響するかを著者自身の感覚を通して示しているため、 読者は美容の意味をより広く捉えられます。ここでは誰かに褒められるためだけに美しくなるのではなく、自分が自分を扱いやすくするための手段として美容が位置づけられています。そのため美容に疲れた人や何のためにケアしているのか迷っている人にも読みどころがあります。また過剰な完璧主義に陥らず、できる範囲で試していく姿勢が示されるので、美容を続ける心理的負担が軽く感じられます。漫画という形式もこのテーマと相性が良く、重くなりすぎずに内面の変化を伝えられるため、実用と感情の両方に届く構成になっています。結論として、そうです、私が美容バカですは、流行の美容テクニックを広く浅く並べる本ではなく、著者が自分の肌と生活で確かめた方法を中心にまとめた実践型の美容コミックです。特に向いているのは、敏感肌や乾燥肌で悩む人、コストを抑えながら自分に合うケアを探したい人、年齢による変化を現実的に受け止めつつ対処法を知りたい人です。美容医療や高額コスメだけによらず、日常で試せる工夫と必要に応じた選択肢の両方があるため、読み手の事情に合わせて受け取りやすいのも利点です。同種の美容本と比べると、理屈の解説よりも体験の説得力が強く、しかも漫画形式なので情報が重くなりすぎません。美容を自分を追い詰めるためでなく、自尊心を整えるための習慣として考えたい人にとって、実用性と読みやすさのバランスが優れた一冊です。ご支援いただける場合は、満喫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。